ますよ。なんかバカな話ない
めちゃくちゃ操作されてるんだと思いますけど、
はい、めちゃくちゃ操作されるのは別に敵がいるからなんですよ、
うん、そうですね、
その敵は韓国なんだから、うん、それをこう都合よく操ってる。
しかしね、そのなんていうんだか、煽られたら、うん、煽られただけで終わるかっていうと終わらないのが世の中だったりするじゃないですか。
そうそう
そう、その先導のままに動き出すバカがやっぱりいるんですよ。
そう、
形になっていくんですよ、それがね。
そう、うん、これでだってそれは何も、あ、だって 70% 80% いったらもう日本のほとんど全ての人間ですよ、うん、この、 IWG 見てるようなこの層を除けばみんなやっぱり韓国がおかしいって言うんだから。
そうするとね、次の政権が、あるいは別の政権が、うん、別の政、いや、あの政治勢力が、うん、それでも政権取りたいと思ったら同じようにやっぱり韓国は反対だって言わなきゃいけなくなってくるんですよ。そう、強化されていくんですよ、これ。
そう、
そこ現実政治にやがてはそのうっぷん晴らしとかそんなレベルじゃなくて、うん、現実のこういう外交安全保障にすごく影響出てくると思うんですね。どうなりますかこれ。
だから、まあ、日韓関係は、うん、まあ、悪い関係にいくし、うん、私は日中だったって、まあ、戦えないみたいなのがあるかもしれないけど、やっぱり日中を煽っていくんですよ、
うん、
日中は確実にそのうち煽る、また
また煽る、
うん、
そう、日本の孤立は甚だしくなって、うん、なるべくアメリカが守られることはないという、
うん、
で、さっき核弾頭じゃないんだと、弾頭ミサイルでしかないんだと、うん、いうことで言い逃れたじゃないですか、茂木外務大臣は、うんうんうん、だけど弾頭いつでも付け替えられますよね、うん、弾頭の保証なんてない。
だからそれは、うん、要するに核兵器でもって中国と対決する、うん、そこまではアメリカは沖縄に配備して、ポーズとして出るかもしれないけれども、現実の問題としてはもう中国と戦争することはアメリカはない。
日本でこの配備をしたものが核弾頭にすり替えられたときに、日本がですね、うん、これだけ隣国と関係悪化していったら、うん、それがそのままいざとなったらば、やっぱ核兵器ないとやばいよねっていうような方向に流れていく可能性。
ああ、それはありますよ。
高いですよね。
そうそうそう、
可能性は。一部の極右の話はもうなくなってくると。
そうそうそう、そう、ね、日本に核兵器を持たせろっていうのは、うん、これは日本と中国がやり合ってるのは別にアメリカどこっていうことじゃないから、うんうんうん、それどうぞと、
うん、
だからさっきそれは2004年に、ね、うん、防衛大学の学長に核兵器を持ったらいいということを言わせたんだから、
うん、だからその流れはあります
よね。あるん
だ。だから非核三原則ありますけれども、
う
ん、非核三原則の無効化というか、
あ、そうそう、
ね、今も維持しているようなことになってるけど、
だから現実的な核現実的な、うん、もうそういうその論理であるとか、うん、同じですよ、憲法とか、うん、そういうものに言うんじゃなくって、うん、現実の、戦略を見なければいけないみたいな言い方をして、うん、煽っていく、うん、それは十分にありますよ。
でここに日本に、ね、核配備が、うん、結局なし崩しのね、うん、いやアメリカが配備するって言ったから、で中距離核ミサイルだと、うんうん、でそれで弾頭さえ付け替えればもうそれは日本が核保有したも同然で、それは日本は安全性が格段に高まると、
うん、
もう攻撃されないんだと、うん、いうことになったら、核配備も持ち込ませず、核三原則のうちね作らず、
持ち込ませるって言っても、うん、持ち込んでもアメリカはそれ使えないからあんまり意味がない。
いや、さっきのね、自衛隊の基地にまで配備する可能性があるわけじゃないですか。
それはやっぱり、
ニュークリア
シェアに。もし、そうなんだけど、うん、それを、アメリカがボタンを持ってる間は中国には使えないから。うん、アメリカの方がやりたいのは、できるだけボタンを日本人に渡す。
ということですよね。
そう。だから日本に核兵器を持たせるという、そっちの方が、はるかに、戦略的
に。でもこれ順なんて言うんですか、いきなりボンはだから銃を持って、
うん、
まず配備はアメリカがやろう、
最初配備しておいて、
で
途中からあんたやりました、うん、もうあんたもっと、うん、独自性を持つから、うん、あんた核のボタン持っていいですよと、うん、そういうことですね。
ですよね。 その段階はだんだんだんだんエスカレートしていけばあり得るわけ
です。それはあり得る。日本に核のボタンを持たせたいという気持ちはアメリカにはあると
。そう、これ段階ってエスカレートして、日本がニュークリアシェアリング、もしくは、まあ、核のボタンを持つ核保有をね、
う
ん、
そうそう、
しちゃいましたという、うん、核非核三原則なくなりました、
うん、
もしくはその前に緊急事態条項を導入しちゃえば、うん、そんなのもあとで一瞬でできちゃうんだけど、うん、となっちゃった時に、ここの関係はアメリカの実際の担保はない状態で、
う
で日本はどんどん潰れていくわけじゃないですか。
日本だけだからそれはボタンを押したら日本がやられるということだから、それでお互いにアメリカの一部の人が考えているのは日本が中国をやっつける部分を破壊してその代わりに日本がやられる、アメリカは全然問題ない、これは理想的なパターンなん
で、それが先ほどの米中のこの 抜かれるところでね、うん、本当は G2 でやっていくんじゃなくてやっぱりこれ我慢ならんと、うん、抜かれるんじゃなくて、うん、少し抗おうと、うん、この抗うときにこの日本の感情といいますか、ね、日本で起きている、ねうん、ことを利用しようと、で最後日本に攻撃してもらうと、まあ、日本にさせるというよりは、うん、日本が主体的に攻撃しているように見せるということですよね。そうそう、うん、で米日中がもう本当にそういうようなことになってしまう可能性、うん、アメリカがバックにあるということの幻想ってなかったら日本って震え上がっちゃうと思うんですけど、うんうん、バックにあるんだという幻想を持ちながら一発ぶち込んでやれみたいなことになっちゃった。
その
可能性はこの数年だっていうあると思いますよ。
あると思いますよ。いやあると思いますですけど、そちらに持ってきたいと思ってるんだから。
そうですよね。
そう
だから何が何でも緊急事態条項も急いでるわけだし、う
ん、だから、ま、それはマッケンであるとかアメリカ の,、うん、本来は日本の核に反対するような連中が核を持たせろと言ってるんだから、
う
ん、
僕相手に使ってくれ、
そうそうそう
という話ですよね。
そう、
いやそれはねちょっと勘弁してくれないかなと。
だからね結局ね、まあ、この日本の、日本国の正体っていう中 で、うん、
皆さん買ってくださいね。
いやいやいや、うん、攻撃される時がいくつかこう対外的に衝突した時があるわけですよ、うんうん、みんなめちゃくちゃな選択してるわけですよ。一番最初のほら白月の、
はい、白月の絵の戦い、
これだってもうめちゃくちゃですよね。
もうこれやっぱりクダラの影響というものがなかったら、うん、国内でね、うん、なかったらやんないですよね。
そう
でしかも戦い方もお粗末で、
そう、
ね、
だからあれもおかしい、うん、現行も来た時もおかしい、
おかしい。
だからね外国が来た時の対応ってのはみんなめちゃくちゃなのよ。
外国んちもいいとこですね。
めちゃくちゃな選択しかできない
日本は外交センスゼロ。
いや本当にこのなんていうか、はい、ね、あの時にね悪すきね、
はい、
あんなバカバカしい戦闘、
うん
うん、誰が見ても0点ぐらいの戦闘ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そんなものやりに行ってるんだから、うん、でさっき言ったように鎌倉幕府だって、うん、せいぜい遣唐使遣隋使みたいな対応したら何の問題もなかったんだから、うん、それで第二次世界大戦だったって別にアメリカの言ってるのは満州はくれてやると、
うん、
だけど中国本土はダメなんだよと、これで飲めばいいんですよ、うん、これが飲めなかったの、
まあ、止まらないですよね。要するに、まあ、実際にはもう非常に中国じゃない朝鮮半島の中での、うん、まあなんていうかな、独立を求める反乱とか抵抗というのは文字より根強いものがあったわけだし、僕は維持なんかできなかっただろうなと思うし、いずれはね、うん、無理だったと思うんですよね、うん、そんなね朝鮮民族全部丸呑みして日本人か公民か、
うん、
そんなものは絶対破綻するだろうなっていう、まあ、もう思いますけどね、
うん、
だからいずれにしてもまあ、いずれ石破丹沢が言ったように植民地放棄をしたとしても、だけども決定的に主権を全部ね明け渡すとか、うん、そんなふうにはならないでも済んだかもしれない、
うんうんう
ん、でこんなようにね、
う
ん、最終的になんてほふられるために今日々があるみたいな、うん、
だから対外的軍事的な、軍事的な戦略みたいなものを考えるときに全く全ての次元でちゃんとできないんだから、それはかなり感情的に、うん、このなんていうか理詰めで、損得を考えられない、
うん、
感情的なこの誘発にもう負けてしまう、
うん、
そういう国民でもあるんですよね、
うん、なんかさっき の私の裁判の対応の批判みたいななんか一部通じてるように聞こえるんですけど
そんなことを述べたことはない
確 感情的じゃないです。これはね、やっぱ筋は通したいという話なんです。戦略的に愚かじゃないかって言われたような気がするんですけど、でもまあ私も日本国民の一人としてそうかもしれないなと思う。でも本当にこの数年がやばいということですね。
いやいやいや、あの、そうだと思います。あの、数年っていうか、まあ、10年ぐらい、うん、要するにアメリカはこの科学技術で負けるんですよ、うん、で負けることを、ま、この認知できる、
うん、
まあしょうがないと、
うん、
中国はもう
トップに認知できるという、うん、アメリカは認知できると、
うん、トップになった、
うん、
これと付き合って、うん、まあ利益を生み出していこうじゃないかと、
うん、という思ってる人がもうい
るいるんだけど、
まあ、こういう抗いたいというやつもいる、
うん、だけど その、うん、そういうような形で、うん、しょうがないじゃないか、その中で俺の利益を最大限にやっていこうじゃないかという人たちが勢力を持つまでですよね、
うん、
で実はそれはあったわけですよ、
うん、
そのクリントン政権はどちらかというと、うん、そういう人たちが中心だったわけだから、うん、だからそれはないわけじゃないけれども、うん、これからしばらくはこれだけその中国の脅威というものを煽り始めると、
そうですよね、
あのやっぱり対決をしないという選択はできない
ですよね。さっきの、うん、日本韓国はその小さい場所みたいなもんで
、うん、
だから日韓間は本当にダメになってくると、まあ、韓国と北朝鮮どうなのか分かりませんけれども、うん、仮にこれですよ、ギクシャクでも、あの、
だって一つだけね、一つだけ日韓がおかしくならない可能性はある道はあると思うんです。
ほう、なんでしょう。
韓国は日本なんかどうでもいいと思う時ですよ。
あ、
で実際はもうどうでもいい国になりつつあるんです、うん、韓国から見て、
うんうんうん、
っていうのは韓国の輸出の日本にはもう 10% ぐらいしかないんだから、
うんうんうん、
一番は中国なんですよ、
うんうん、
それでその次はアセアンなんです、うんうんうん、だから日本なんてガシャガシャガシャガシャ言ってるけど、うん、あんなものは我々の、うん、あのなんていうか国益から見るとどうでもいいないと、
うんうん、
好きなことはやらせておけというような感じになった時にこの問題は解決します、ね、
解決するというか、まあ、要するに騒ぐ我々の態度は改まらないんだけれども、
う
ん、
あ
の
向こう
が相手にされ向こう
相手にしないと、
しないと、
まあ、好きなようにやってると。
なるほど。
でそれはもうだってもう確実に中国が一番上ですしね、
うんうん、
それで次は ASEAN なんだから、
うん、
あの日本の
日本人は ASEAN が次っていうのは理解もできないし体感もしてないし、
そう、
もう聞いてこないでしょうね。
彼らから見て、うん、日本の位置っていうのはものすごく低いんですから、
うん、もうすでにね。そして先々は間違いなく、うん、
だってそれは韓国の外務省は長い間あのアジア部があって、うん、それは中国と日本をやってたわけですよ、
うんうん、
で長い間日本関係の人がその局長だったわけ、
うん、
もうだからそんなことやってたら中国との関係がややこしくなるからって言って日本を外したんですよ、
うん、
であの今まで日中をやってたところは中国だけになったわけ、
うん、
で日本がこの、はあ、あの取っ払わされてなんか ASEAN とかそんなところと一緒になってるんですよ、
うん、
もうそういう時代で入ってる。
ああ、核核って言わせる言うまでもない。でも本当に小さな国になるんだったら小さな国なりに安全な小さな国にならないと、
そう
バカみたいじゃないですか。
気持ちだけはだから、うん、中国と韓国の上だみたいなのが、う
ん、帝国意識ね、
うん、
張り合ってるんですね。
そう、まだ持ってるの。
バカみたいですね。でもこれ古代からそうじゃないですか。古代だって、うん、あの日本書紀書いた時から大洞吹きで、もう大洞吹き伊藤寺さんあんなものだって、だって人の国の言葉で文字でやって書いてるんですよ。どんだけでも自分が文字持ってないんですよ。当時無文字社会でしょ。無文字社会の蛮族ですよ。それがもう何こんなに背伸びしてどんだけ背伸びするんだって、自分で文字も何も持ってないくせに、しかもそれ書いてもらったのは今では分かってるんですけれども中国人なわけですよね。つまり外国人が書いてもらったわけですよ。書いてもらったわけですよ。
なるほど。
大和言葉をあの当て音社して、
あ、
もう
なるほど。
もう、うん、ね、話にならないですよね。それ、うん、もうその大ボラがね、
うん、
もう一度あの時代の大ボラにのレベルに、まあ、戻るんでしょうけれど、ただもうあの頃は海を隔ててそんなに接点がないから、
そうですよ、ね、
今までは
そう。
でももうそうはいかないし、ミサイルはもう5分で着弾するしね、まあ、そうはいかないですよね、まあ、なんとか共存できるような、まあ、国にしないといけないんですけど、 アメリカもその気はないわけですし、日本はそういう方向に使いたいわけ
だ
し、
だからやっぱり10年後ぐらいにね、日本が本当に没落してしまった時に、まあそういう国で行こうかっていう
行こうかって言ってる時にもう超高齢化してるし財政どうするんですか、財政破綻しちゃいますよ。
だから、うん、まあ、そういう、うん、もうしょうがないなみたいな感じになるんでしょうね。